全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画薬学の時間です。
今日は厚生労働省アワー、オンライン診療における緊急避妊薬の調剤を行うために薬剤師薬局に求められることと題して、厚生労働省医薬生活衛生局総務課三山優子さんにお話しいただきます。
厚生労働省医薬生活衛生局総務課の三山です。今回はオンライン診療における緊急避妊薬の調剤を行うために薬剤師薬局として求められることというテーマでお話しします。近年、情報通信機器はその技術の飛躍的な発展とともに急速な普及が進んでいます。これに伴い、適切なオンライン診療の普及推進のため、厚生労働省ではオンライン診療の適切な実施に関する指針をまとめています。昨年7月に指針が改定され、緊急避妊にかかる診療については初診からオンライン診療を行うことが可能となり、その際に薬局の薬剤師が緊急避妊薬を取り扱うことが求められていますので、指針の作成に至った背景、薬剤師として必要な手続き等について説明します。なお、今回お話しする内容は確定していないものもあり、具体的には厚生労働省のホームページの緊急避妊にかかるサイトに関連情報を掲載し、随時更新する予定ですので、そちらをご確認ください。まず、指針における記載の経緯についてお話しします。オンライン診療に関して、厚生労働省では平成30年3月にオンライン診療の適切な実施に関する指針をまとめました。指針では、オンライン診療においては患者の状態について医師が得られる情報が限定的であるため、主に診断等の判断が必要となる初診は原則対面診療としています。例外として、初回からオンライン診療を可能としているのは、指針策定時は禁煙外来のみでしたが、昨年1月より指針の見直しが議論され、緊急避妊に関して検討されました。日本では、人工妊娠中絶数が年間約16万件である一方、適切な性教育や受診可能な医療機関の情報が乏しく、避妊手段の一つである緊急避妊薬は、SNS 等を利用した海外からの輸入薬の転売や譲渡も散見され、偽造品の可能性のあるインターネットでの購入や服用を断念する場合もあります。また、緊急避妊薬は性交後72時間以内の内服が必要であり、迅速な対応が求められるものの、地方における産婦人科にアクセスしにくい状況や、デートレイプを含む犯罪が関係する場合などにおいてもアクセスがしにくいという指摘があります。したがって、予期せぬ妊娠を防ぎたい女性に対して、緊急避妊薬が適切に利用できる環境を構築することが必要であり、検討が進められました。検討の結果、今後は性教育の充実や受診可能な医療機関の情報提供、処方する医師や薬剤師の研修等、総合的な施策を行い、予期せぬ妊娠を防ぎたい女性が必要な相談窓口に接し、適切に緊急避妊薬にアクセスできる体制を構築するための取り組みを行うこととしています。このため、昨年7月に指針が一部改定され、緊急避妊にかかるオンライン診療の取り扱いが追加されました。指針では、インターネットや自治体を通じて対面診療可能な医療機関を紹介し、まずは地域の産婦人科医を対面で受診することとしています。例外として、近くに受診可能な医療機関がないような地理的要因がある場合、女性の健康に関する相談窓口等に所属する、または相談窓口と連携している医師が、女性の心理的な状態に鑑みて対面診療が困難であると判断した場合に、産婦人科医や研修を受けた医師による初診からのオンライン診療を可能としています。初診のオンライン診療では、医師は緊急避妊薬を1錠のみ院外処方し、受診した女性は薬局の薬剤師による調剤を受け、転売等のリスク防止のため、薬剤師の面前で内服します。 加えて内服した女性が避妊の成否等を確認できるよう、産婦人科医による直接の対面診療を約3週間後に受診します。また、このような対応を行う医師や薬剤師は、研修を受講しなければならず、厚生労働省のホームページにおいて、研修を修了した医師、薬剤師の一覧を公表することとしています。以上が指針で示された内容です。続いて、薬剤師薬局が対応する際の留意点について説明します。指針に基づき、緊急避妊薬を調剤する場合は、通常の調剤とは手順が異なります。オンライン診療を受診する利用者は、厚生労働省のホームページに掲載されている一覧から、本指針に基づく対応ができる薬局をあらかじめ選択しておきます。診療後、医療機関はファックス等により処方箋情報を利用者が選択した薬局へ送付します。合わせて薬局での対応に必要な服用期限、来局予定時間、服用にあたって禁忌に該当しないなどの利用者情報等も送付します。薬局では、利用者の本人確認の上、服薬指導等を行い、緊急避妊薬を調剤し服用させます。その際、服用後の注意事項、服用日時などを記載した情報提供文書を利用者に交付します。また、3週間後に産婦人科医による対面での受診が必要なことも伝えます。薬局での対応にあたっては、他の患者から離れた場所で説明するなど、プライバシーへの十分な配慮が求められます。利用者が緊急避妊薬を必要とする背景を考えると、薬剤師の接し方、説明の仕方などにも配慮が必要です。服用を確認したら、オンライン診療を実施した医師に服用した日時等をフィードバックする必要があります。また、利用者が3週間後に受診した際に産婦人科医から紹介があれば対応が求められます。このように指針に基づき対応する薬剤師は、オンライン診療を行う医師、その後に対面診療を行う産婦人科医との連携も必要になります。連携のための情報のやり取り等には、医療機関から薬局への情報提供、薬局から患者への情報提供、薬局から医療機関への情報提供についてそれぞれ必要な記載事項を定めた様式を作成し、それを用いて対応いただく予定です。なお、緊急避妊薬を性交後72時間以内に服用する必要があることから、指針に基づく処方箋の取り扱いに限っては、ファックス等で処方箋情報が医療機関から送付されれば、処方箋原本が届く前でも調剤を可能とする取り扱いで整理する予定です。緊急避妊薬を必要とする利用者の背景は様々で、性暴力被害者の関連が疑われる場合もあるので、性犯罪、性暴力被害者支援のために、地域のワンストップ支援センターなど、地域における女性の健康に関する相談窓口の体制等も理解した上で対応することが必要です。また、指針において、初診からのオンライン診療による緊急避妊薬の処方に関しては、実態調査を行うことが規定されているため、必要に応じて医師へ必要な情報を提供して協力することも求められます。このほか、避妊に関しては緊急避妊薬だけではなく、低用量経口避妊薬もあり、医薬品に限らず、各種避妊方法の理解も必要です。緊急避妊薬の知識だけではなく、このような周辺状況も理解した上での対応が求められます。次に薬剤師の研修について説明します。指針では研修を受講した薬剤師が緊急避妊薬を調剤することとされており、受講すべき具体的な研修は、オンライン診療に基づき緊急避妊薬を調剤する薬局での対応、調剤等、月経、月経異常、ホルモン調整異常、その他女性の性に関する事項、避妊に関する事項、緊急避妊薬に関する事項、といった内容を行うことを求めています。研修は各都道府県薬剤師会等において、実施地域の医師会や産婦人科医会と連携しながら、都道府県ごとに実施することとされています。また、先ほど説明した通り、指針では研修を受講した薬剤師の一覧を、厚生労働省のホームページに掲載することになっています。 一覧では利用者が来局する薬局を選択できるようにするため、薬剤師と従事先の薬局、開局時間等の情報を掲載予定です。緊急避妊にかかる対応は、インターネットでも様々な情報が出ていますが、適切な相談先に相談すること、医師の診療を適切に受けること、正しいルートで緊急避妊薬を入手できるようにすることなど、国民の正しい理解が必要です。薬剤師としても、緊急避妊薬を必要とする方が薬局に相談に来ることも想定され、地域における女性の健康に関する相談窓口等を紹介すること等も必要になるため、このような相談に応じられるための知識や技能等を習得しておくことが必要です。これまで機会がなかったかもしれませんが、薬剤師が地域住民の公衆衛生の向上、増進に寄与していくためには、緊急避妊薬に関する取り扱いを知っておくことが必要です。今回の改定された指針に従って、緊急避妊薬を求めてオンライン診療を受診する利用者に対しては、来局することになった背景も踏まえ、特に心理的な状態等に配慮して対応することが求められます。その際、薬局における対応は、研修を修了した薬剤師が行いますが、来局時にはその他の薬剤師も関わる可能性があるため、薬局に従事するすべての薬剤師が、利用者の心理的な状態等に配慮できることが望ましいと考えます。今回のルールが、緊急避妊薬に対するものであるため、女性への配慮という点が特に求められていますが、本来薬剤師は医療従事者であるので、普段から患者の状態に配慮して業務を行っているはずです。今回の運用は新しい取り扱いですが、本件に対して関心を持ち、実施にあたっては医師との情報共有も行いながら、適切に対応していただくことを期待します。
今日は、厚生労働省アワー、オンライン診療における緊急避妊薬の調剤を行うために、薬剤師、薬局に求められることと題して、厚生労働省医薬生活衛生局総務課、三山裕子さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。